東京生活ジャーナル、都市の価値を測る研究成果からの報告。私は LLP 人間環境デザイン研究所の添田です。このポッドキャストでは、私たちが平成18年度19年度の2年間にわたって行ってまいりました都市の価値を測るという調査研究からの報告をさせていただきたいと思います。まず第1回目の今回は、都市の価値を測る指標としての町のプレイヤーという概念について一緒に研究を行ってまいりました川上さんとともにご報告したいと思います。それではまず、町のプレイヤーというのはどういう概念かということについて、まず簡単に川上さんの方からご説明していただきたいと思います。
101デザインの川上です。町のプレイヤーという概念なんですけれども、これは、言い換えると町の演者という概念です。これはどういうことかと言いますと、人が、他の人の行動を観察しているということが、町の価値の一つの基準になっているのではないかという、ところから、そういったもので、町の価値を表現できないかという、試みです。具体的に言いますと、例えば、秋葉原のオタクやメイドとか、今では見かけなくなってしまいましたけれども、渋谷のルーズソックスを履いた女子高生であるとか、ヤマンバであるとか、そういった、その町特有の雰囲気を醸し出す人々というのが、います。で、このような、その独特の雰囲気を醸し出す人々を、その町のプレイヤーと、我々は呼んでいるんですけれども、そのプレイヤーの、振る舞いや、そのプレイヤー同士の交流、そういったものが、町らしさというものを演出しているのではないかと。その人たちが、その町をどのように感じているのか、使いこなしているのかというものの、一つの表れなのではないかという、考え方です。
そうですね、ですから、町のプレイヤーというのは、ある人から見た他の町を使っている人の、立ち振る舞いとか、その町の使い方ということになるかと思いますけれども、それではこの町のプレイヤーという見方について、もう少し具体的に、私たちがフィールドサーベイを行ってきました町の事例を用いながら解説してみたいと思います。ではまず一番最初に、丸の内の事例について、ご説明したいと思います。丸の内というのは、皆さんご存知のように、日本を代表する、歴史あるビジネス街というふうに言えるわけですけれども、それではこの街の、プレイヤーというのはどういうふうになっているのか、川上さんいかがでしょうか。
パソコンをお持ちの方は、その丸の内の図表を見ていただくと分かりやすいかと思うんですけれども、我々は、OL サラリーマン、丸ビルの観光客、ブランドショップの固定客、丸ビル店員といった4つの、プレイヤーをそこに挙げているんですけれども、やはりその丸の内の主役というのは OL サラリーマンといったオフィスワーカーたちになります。彼らはですね、歴史あるビジネス街というものを非常に意識しておりまして、その町の価値そのものを理解していると、それに合わせた、自分その町らしい、町にふさわしい立ち振る舞いということで、スーツに、ネクタイといったような格好であるとか、そういった、キリリとした格好をしているわけですね。そういった、オフィスワーカーたちは、そのお互いにもそのお互い同士その姿を見て、やはりここは、その歴史ある風格のあるビジネス街なんだということを認識しているのではないかというふうに考えています。で、例えば最近できました丸ビルとか、そういった観光スポットが、丸の内にもでき始めたので、新たな、プレイヤーとしての観光客というのも、出てきているというふうに言えるんですけれども、彼らもですね、そのオフィスワーカーの姿を通して、街の気品の高さといったようなものを感じ取っているのではないかと。それと同時にですね、自分以外のその観光客の姿が、いることによってですね、こんなに大勢の人がここを見に来るんだと、 いう意識の中で、まあそれが日本を代表する場所なんだというような意識をも、再認識できると。まあそのような、お互いに、お互いを見ているというような関係が、ここでは、その歴史ある風格といったものを表現しているのではないかというふうに考えています。
そうですね。ですから、そこにいる OL サラリーマン同士が、まあ、互いの姿を見て、それぞれの意識を高め合う。丸ビルを代表とする、まあ、スポットに訪れる観光客が、まあ、お互いの姿を見て、まあ、その、観光に値する場所なんだということの意識を高め合う。さらには、そのサラリーマンと観光客同士が、そのお互いの姿を見合ってですね、観光客がサラリーマンの姿を見て、あ、ここは気になる街だと。で、サラリーマンは観光客の姿を見て、活気のある、まあ、その観光に訪れるに値する場所なんだという意識を高めるという、まあ、そういう関係性が成り立っているというふうに、整理できるかと思います。まあ、それでは次にですね、表参道という事例について少し見ていきたいと思います。
表参道の、事例も、その図表を見ていただくと分かるんですけれども、まあ、表参道といえばですね、ブランドショップが立ち並ぶ場所ですけれども、まあ、そこのショップの店員で、そこに、まあ、通い慣れた、買い物客といったものが、まあ、代表的なプレイヤーとして挙げられるわけなんですけれども、まあ、最近の表参道ヒルズであるとか、まあ、そういった新しい観光スポットができてますので、まあ、そういったところに、新しく、まあ、通い慣れていない観光客といったものも、入ってきています。で、実は、まあ、表参道という場所はまあ、住宅地がその裏に広がっていまして、ちょっと一本裏に入るとですね、まあ、普通の日常生活を行っている住人というものが、プレイヤーとして、存在しています。まあ、その表参道の特徴としましては、その地図を広げるそういった新しい観光客のおのぼりさんみたいな人と、サンプル商品を持って、通りを行き来するようなショップの店員、まあ、おしゃれな格好をしてカフェで休憩をしている人たちであったりとか、まあ、ベビーカーをこう持って、赤ちゃんをあやしているような外国人がいたりとかですね、まあ、そういう、おしゃれな非日常的な、様相を、まあ、見せている人々がいる傍ら、一方で、大根を抱えた、おばさんたちが裏で普通に生活をしているといった、まあ、かなり多層的なプレイヤーの存在といったものが見て取れました。
そうですね、まあ、ここではその先ほど川上さんがおっしゃってたように、まあ、そのやっぱり住民というのがいてですね、それが、まあ、おしゃれな裏通り、おしゃれな表通りの裏で、普通に生活をしている。まあそういうことが、そこを訪れた観光客にも目にすることができ、そしてそれが、まあその街の懐の深さとかですね、奥行きというようなものを感じるような、そういう要素になっていると。ですから、まあその表面だけが飾られた街ではなくてですね、その裏に何かがあるということを、まあ、感じさせる要因として、まあ街のプレイヤーというのがあって、まあ、そのように先ほどの丸の内の事例と、まあ、違うようにですね、まあ、プレイヤーが多く存在してそれぞれに多様な関係性が認められるというのが、まあ、表参道の特徴になっているかというふうに言うことができるかと思います。まあ、それでは、最後にですね、まあ、このような、まあ、プレイヤーとしての関係性が、まあ、まだ少し育っていないかなという事例を少し見たいと思います。それは、豊洲を、まあ、見てみたいと思いますけれども、まあ、ここはどのような関係性になっているでしょうか。
まあ、豊洲という場所は、まあ、かつて工業地域だったところを、まあ、完全に再開発して、まだ今高層マンションが立ち並んでいるという段階です。まあ、それゆえにですね、まだ住民も全員で揃ってるわけでもありませんし、今できている高層マンションに移り住んできている人もまだ住み始めて1年というような状態ですので、まだその完全に自分たちがどういう演者であるって、どういう街に対してその演者であるのかというのを理解していないといった 感じなのかもしれませんけれども、まあ、これも、図表を見ていただくと、高層マンションの住人、まあ、ララポートの買い物客、それからですね、まあ、その石川島播磨の従業員は、まあ、かつていたわけですけれども、まあ、その流れからする、昔からの住人といったプレイヤーたちが、まあ、完全に独立して、全く相互の行き来がないような状態で、存在しているのではないかというのが我々の見方です。
そうですね、ですから、まあ、豊洲は、まあ、先ほど申し上げましたように新しい町ですから、まだそのお互いがその町らしさをこう醸し出すといいますかですね、お互いがお互いを見てその町らしさを感じるというところまでにはまだ成長していないかなということです。まあ、ですから先ほど挙げましたような表参道とか丸の内というようなところの関係性とは まだ少し違う関係性があるといいますか、関係性がないといいますか、まあ、そういう町ではないかというふうに考えます。以上、いくつかの町の具体的な事例を通して町のプレイヤーとはどういうことかということを見てまいりました。ここでまとめとして、町のプレイヤーというのは結局どういうことかということをもう一度考えてみたいと思いますけれども、一言で言って町のプレイヤーというのは町の文化そのものであるという言い方ができるのではないかと思っております。まあ、つまり、その町の空間というものが、まあ、舞台として用意されていると。でそこに物とか情報といった、まあ、演目というようなものが、またこれも準備されていると。で町のプレイヤーというのは、まあ、そのような舞台と演目を使ってですね、表現する、まあ、演者というふうに言えるのではないかということですね。でそれが劇場に座っている人たちにどのように伝わっているかということが、どのように伝わってどのように見えているかと、まあ、そういうふうに解釈できるのではないかという、まあ見方を私たちはしてみました。まあ、ですからその町らしさというのはじゃあどういうことかというふうに考えますと、やはりその舞台なり演目なりにその独自性とか固有性というものが備わって初めて、その町らしい演技ができるのではないかというふうにまあ捉えているわけです。まあ、次回のポッドキャストではそのまあ空間の固有性、その舞台の独自性といいますか、そのようなものは一体どのように表現されているのかということについて、ご説明していきたいと思います。まあ、以上、町のプレイヤーということについて、ご報告しました。どうもありがとうございました。
ポッドキャスティング東京生活ジャーナル、使用した楽曲は podsafe.com よりアーティストその沼のラグリメ・シームでした。次回もお楽しみに。